アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは、浅田渉です。本日は3月の5日の木曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。木曜日といえばですね、いろんなコーナー、ございまして、まず関西在住の若手アーティストによるオーディオ作品のコーナー、そして同じく関西在住のアーティストによる、ボイスコラム、アート批評、アーティストによるアート批評のコーナーでございますね。そして週末イベント情報と盛りだくさんでお届けしているわけなんですけども、今週珍しく週末イベント情報から先に行きたいなと思っております。3月、になりましてね、このちょっと手前味噌で恐縮なんですけども、このチッコアークの事務所があります、チッコという町でさまざまな展覧会が、行われておりまして、こちらの方を紹介させていただきたいと思います。まず一つ目、3月の1日から15日の日曜日まで2週間会期でですね、このチッコアークも、入居してます、事務所ビル、オフィスビルがありまして PINPO という名前のビルなんですけども、大阪港の駅から本当3分ぐらい歩いたところにあるこのビルでですね、14人のアーティストによる6階建てオフィスビル PINPO を丸ごと楽しむ現代美術展ジャンクションビルという企画が行われております。もう今まさに行われている最中で、今まさに私がいるあのチックワークで今これ録音してるんですけども、まさに今行われてます。何回も言いますけど、まさに行われてますね。これは、我々の事業パートナーでもあって、いつも仲良くさせていただいてます NPO 大阪アーツアポリアさんの、企画でございますね。でですね、今回まあ14人、結構な数の、グループ展なんですけどもね、今まで、毎年実はこの3月にはですね、このアーツアポリアさんがこの PINPO というビルで、展覧会やってるんですけど、毎回ちょっと趣向を変えていってるわけなんですけど、今回は一般公募のグループ展ということで、今この展覧会を行うまでの企画の打ち合わせとかまで全部ひっくるめてですね、毎回なんか何回も何回もミーティングを重ねて、宣伝も共にアーティストさんとやってっていう風な感じで、プロセスをかなり重視したグループ展になっていたように思われます。旗で見てました、私。っていうような、僕が今言うたようなことがどこかに書いてんじゃんかな、これ。ちょっとジャンクションビルの今チラシ見てます。展覧会ジャンクションビルは大阪市が芸術系 NPO 支援育成事業の一環として行う、なにわとスクール、スクール、学校に運について、音符マークついて、なんか楽しい感じになってますけどもね、なにわとスクール、アートに深入りするための5つの講座、そのうちの5回目の講座、アーティストのための NPO ビルを作った、使ったグループ展作り前後10回シリーズの公募っていう形で、こういう風なね、形でこのグループ展を作っていこうっていうレクチャーから、実際これ最終形態としてこの展覧会があると。参加者が14名と、関西在住の若手現代美術家や美術家を目指す者が、これ何なんやろね、現代美術家と美術家を目指すものとまたちゃうんかな、これ。美術家を目指している時点で美術家になったりしないんですかね。なんか難しいですね、これ。現代、若手現代美術家って、これ自分のこと現代美術家って言ってるっていうことですよね、要は。なかなかこの辺は難しいですね。これ、アーティストって言ってしまえばみんなアーティストみたいになってるような気もしますしね。なかなかこの辺の線引き難しいですけど、一応テキストにはですね、これ、関西在住の若手現代美術家や美術家を目指す者が、講座を受けた成果を報告する展覧会です。近年市民交流の場にアートを活用する事例が多くなりました。このプログラムでは、人々が日々活動する NPO ビルで、背景のさまざまなアーティストたちが個性豊かで実験的なアートを試みます。その試みがアイデア次第で気軽にかつ本格的に市民交流の場にアートが活用できる可能性を示唆しますということですね。はい、3月1日から15日まで会期無休、もちろんこれ入場料無料で12時から8時やってます。参加アーティスト発表します。いきますよ。名前の順、浅野陽子さん、井上幸太郎さん、上田聖子さん、姿ゆ豊さん、相馬彩さん、これ天馬さんって読むかな、ちゃうのかな、天馬睦美さんかな、ごめんなさい、これ転がす馬って書くんですけど、なかなか珍しい名前でかっこいいですね。新島鈴子さん、西川圭一さん、広ゆりかさん、春巻よしこさん、松本渡るさん、丸山真紀子さん、水谷総一郎さん、山内陽子さんと、こんだけの人数を、のグループ展 やってます。そして週末などは屋上でライブパフォーマンスなどもやっているということで、詳しくは、アコーディのサイトからですね、このジャンクションビルの情報、リンク貼ってますんで見ていただけたらと思いますので、とりあえず問い合わせだけお伝えしておきます。問い合わせ先は、大阪アーツアポリア、電話番号06-6599-0170 06-6599-0170です。よろしくお願いいたします。はい、そういうことでですね、まず一つ目はジャンクションビルということなんですけども、次が同じく、この築港エリアで、こちらは、またもや現代美術なんですが、3月の7日から5月の10日まで長いことやってますサントリーミュージアム天保山、がですね、まあ有名なサントリーミュージアムさんですけども、サントリーミュージアム天保山さんがね、本格的にね、もうめっちゃ力を入れて取り組む初の現代美術展と言われているこの企画、インシデンタルアフェアーズ移ろいゆく日常性の美学ということで、これねめちゃめちゃなかなか豪華なキャスティングでございますね。これもまあこういう番組も聞いてる方なら言わずもがな、言わずもがな、合ってるかなこの言葉、説明するまでもなく、結構有名な方ばっかりが集まっている、現代アートの展覧会でございまして、とりあえず簡単に説明だけを増していただきます。インシデンタルとは偶発的な、取るに足らない物事などの意味を持ちます。日常生活の中で私たちを取り囲む物事は刻一刻と変化しています。その変化や偶発性を移ろいゆく美と捉えることで、普段の何気ない事柄から新たな美意識として蘇ります。本展覧会ではこのインシデンタルという言葉をキーワードに、国内外第一線で活躍する、現代美術アーティスト17名の作品を通じて、現代の新しい美意識を探り、私たちの日常的な感覚の中に潜む新たな価値観や感覚を呼び起こします。展示される作品は絵画、映像、立体写真、インスタレーションなどが多岐にわたり、さまざまな思考が凝らされた展示空間で見る、現代アートの真の面白さをご堪能いただけますということで、じゃーん、では発表してまいりましょう。出展者フランシス・アリス、さん、トーマス・デマンドさん、これなんて読むんやろ、僕この作家さん知らんな。東女、ごめんなさい、後でテキストを見てください。ちょっと飛ばします、ごめんなさいね。全員が知ってるわけじゃございませんでした。アニッシュ・カプーア、木村祐樹さん、ウドムサック・クリサ・ナミスさん、宮島達夫さん、トニー・アウスラーさん、エリザベス・ペイトンさん、ミシェル・ロブナーさん、佐伯、これ佐伯ヒロエさんですかね、坂木原純人さん、沢ひらきさん、田中幸喜さん、ウルガング、ウルフガング・ティルマンさん、横井、ナナス、シチナス、結構この読み方難しいな、ナナって書いて、あのナッパのナですね、で、横井溝静香さんということで、こんだけなんですけども、まあ、例えば、まあ、どなたも有名なんでしょうけど、ウルフガング・ティルマンさんとかめちゃめちゃ有名ですよね。あと宮島達夫さんとかで、最近若手の作家さんだったら田中幸喜さんとかも名前を挙げていて、もう本当に、よりすぐりの、現代美術展でございます。これね、本当にこの、先ほど紹介したジャンクションビルとインシデンタルアフェアでまた楽しみ方がねちょっと微妙に違うところもあると思いますけどもね、とっちらかってる具合で言うと多分ジャンクションビルの方がとっちらかってて、ある意味なんかなんじゃこれ的な要素があるかもしれないですね。で、まあ、かたやね、サントリーミュージアムさんの展覧会は本当になんか、いわゆる現代美術の一線の、作家さんたちの、グループ展でございましてね、どちらも、いろんな視点から楽しめると思いますので、ぜひ、時期がね、ちょうど合う、この3月7日以降っていうのはどっちもやってる状態、15日まではね、やってる状態なので、ぜひ両方とも見ていただけたらと思いますので、今回はこのアーツアポリアさんのジャンクションビル、そして、大阪アーツアポリアさんじゃないわ、サントリーミュージアム天保山さんの、インシデンタルアフェアーズをご紹介しました。で、ちなみにサントリーミュージアムさんの、おっと、ヘッドホンが落ちそうなんですね。いやこれねヘッドホン壊れてましてねどんどんずれてくるんですけどもね、すいません。サントリーミュージアムさんの連絡先だけ、お伝えしておきます。サントリーミュージアム天保山は、同じくね先ほどのアーツアポリアさんと一緒で、中央線大阪港下車徒歩5分となっております。はい、電話番号06-6577-0001 06-6577-0001 です。もう詳しくはもう本当に行ってください。なんじゃそれって感じですけどもね、もう本当に、この時期築港、 いろいろやってますんでね、この2つだけじゃございません。で、駅に着きましたら港会というところが発行してます、天保山ミナアート地図という、築港エリアのいろんなアートスポットを紹介している地図などもございますので、そういったものを手に入れていただければですね、なおさらこの辺りにはカソっていうねギャラリーもあったり、ハハハっていうカフェ&ギャラリーがあったり、ギャラリー山口さんみたいな老舗のね非常にしっかりしたギャラリーもあったりとかでね、アートを楽しめる街になっておりますので、ぜひぜひこの時期に実行を楽しみに来ていただけたらと思います。ということでイベント情報コーナー以上でございます。ではではではでは、
アークオーディオ、
はい、続きましては、日本お届けしたいと思います。日本の方だいたいねこれハ行で割れるんですよね。ちょっと声離しますわ、今近づきすぎてましたしね、あとあの風よけを今はめてないんですよこのレコーダーにね。でこういうことになりますけども、今からお届けする日本は、この1月2月3月とお届けしてますボイスコラムですね、アーティストによるアート批評ボイスコラム、今回、お届けしてますのは、美術家で、編集執筆者でございますね、岩渕拓郎さんによる無批評、な1週間をお届けしたいと思います。面白いですよなかなか、いやでもしかし音声変換器って意外と聞けるもんやなと改めて思うんですよね。これもあの何回も聞いてくださってる方だったらどういうあのコラムか分かってはると思うんですけどもね、今回は2月の24日からの1週間の矢渕拓郎さんがさまざまなウェブサイトから拾い上げた情報のスクラップをですね、音声に変換してお届けするわけでございます。それと続きましてですね、引き続きましてですね、なんか言い直すんですかって話ですけど、引き続いて、アークオーディオのオーディオ作品のコーナーも行きたいと思います。で、2月3月はオーディオ作品総集編と題しまして、総集編をやってるわけでございますけども、今回2008年の8月に、オーディオ作品担当していただきました、花嵐などのダンスユニットで、ご活躍されているダンサー新井由美子さんによるオーディオ作品もおかしいよね、ダンサーのオーディオ作品って何をすんねんって話なんですけども、踊ってるむちゃくちゃ踊り待ってる人が音その作品作ったらこんなことになりましたという作品、夢見るキノコもお届けしたいと思いますので、2本続けてどうぞ。
こんにちは、岩渕拓郎です。無批評な1週間、2009年2月24日から3月2日。想像するに、恐ろしいほどドバイ不動産市場は悪化していると思われるが、その実態は公式には公表されていない。政府は実態を公表するよりも隠した方が得だと考えているようだ。ニューヨークタイムズによると、ドバイの経済に損害を与える報道をすれば、約27万ドルの罰金を科すというメディア規制法が制定されたらしい。不透明で実態を隠そうとすればするほど、不良債権の処理されず、景気回復も先延ばしになる。さらに信用の置けないドバイに投資家は来なくなるだろう。天才元アメリカ経済ニュースブログ、ドバイ不動産バブル崩壊の実態は、場の空気を読もうとする人は、場の空気を支配しようとする人に一生勝てない。天才元、ふと着日記。機能法が間違う有名な例として、ビールには水が入っている、ウイスキーにも水が入っている、ブランデーにも水が入っている、よって水を飲むと酔っ払うというものがある。天才元、機能ウィキペリア。もう一つの奇策は、現在無料放送にかかっているダビング10などのコピーコントロールを全部やめることだ。これは保証金とDRMのバランスで常に議論になるところだが、テレビ番組の利用にブレーキをかけているのは、DRM の方である。もはやテレビ放送は、視聴率のような番組単位での測定は意味を持たず、他のメディアと比較してどれぐらい利用したかという、接触率の方を重視すべきだ。もともと小さいパイを分け合ったとて、小さいままである。それよりもパイそのものを大きくする方法を考えないと意味がない。これをやれば、まず家電業界が復活できる。権利者団体には多額の保証金が転がり込み、放送局は広告出稿が戻る。プラスの循環に戻すには、架空の権利侵害数に怯えて、露出を制限しないことが重要である。 これらは単にテレビ産業に関係する事業者だけの問題ではなく、国全体の経済復興策として検討すべき課題ではないかと思う。天才元、これら信義の減少志向、テレビを面白くするいくつかの奇策、IT メディアでライフスタイル。寝ているの、お願いだから、目を開けて。天才元、リップワイドガイド、親に言いたいことを五七五で書いてけ。松下幸之助氏が京都駅からある料亭へ打ち合わせに向かっている時のこと。隣に乗っている、最近松下電器に入ったばかりの秘書にこう言った。あのな、ここら辺は実はわしの土地なんや。さすが大企業の社長、と秘書が驚いていると幸之助氏はさらに続ける。今から行く料亭も、実はわしのもんなんや。はあ、料亭も、と秘書が驚いていると突然幸之助が笑い出した。面白いやろ、君、そう考えたらなんか気が大きくならんか。これは冗談だったわけだが、幸之助氏は続けて秘書にこう諭す。もしここら辺の土地が自分のものだったら、前を走る車も邪魔には思わないだろう。自分の料亭の酒や料理は大事にしようと思うだろう。自分の土地だからタバコを捨てたりしないだろう。そして突き詰めて考えると、みんなのものは自分のもの、自分のものはみんなのものという哲学に行き着く。指針一色になりがちな企業経営もそう考えると会社は社会のものという考え方ができるのだ。秘書はこの一件で彼の経営哲学を聞いたのだった。幸之助氏の指導にはこうした、こう考えるといいですよ、こう考えると楽ですよというものが多かったという。天才元、アイディアアイディア、東京ブック、自分のものだと思ってみる。仲直りしたいから、喧嘩をするの。それすらしたくなければ、最初から音信不通にするの。それが女って生き物なの。天才元、ICHIMY、ワッサー。何年か前の話、新幹線で東京到着前にアナウンスがあり、なお東京駅到着、2分ほど遅れる予定でございます。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。その後、同内容の英語版のアナウンスが流れた。すると近くの席にいた外人集団が大爆笑。俺の乏しい英語力で翻訳してみると、2分遅れて謝ってるよ。これはジャパニーズジョークか。細かすぎ2分で謝る鉄道なんか日本以外ありえねえという感じで大受けでした。天才元、日本 B 級の外人を見るとなんか名古屋娘のまとめ20万800に。私の母は60代も後半。ガラスの仮面が始まったのは、私がまだ30代の頃だったのに、このままじゃ私が死ぬまでに最終回が読めるかどうか。あんた、私の死後に最終回になったら、仏壇にコミックスと、できればあらすじ言ってくれる？と母の発言に身内の罪深さを感じる。頼むから老人にこんなこと言わせないでくれよ。連載当初の読者は、もうすでにお迎えが来てもおかしくないってことに気づいてくれ。天才元、タイガーバターふどげ、私も新刊買いました。正直驚きましたよ。気候を載せるというのは、単に広告を掲載するのとは意味が違います。紙面は新聞社の命ですから。その命を、毎日は宗教に売り渡したと見られても仕方ないでしょう。経営が苦しいとは聞いていましたが、まさかここまでとはもう何でもありなんですかね。天才元、ネット騒然、毎日新聞が創価、池田対策氏の寄稿を掲載、日刊再造。ビジネス書的な書き方をするなら、空気を読む環境下ではイノベーションは発生しがたい。天才元、MCSGSYM。問題になったのは、1月から放映中の学園推理ドラマ、QED 証明終了。高校生にして MIT 出身の数学者である主人公が、次々に起こる難事件を解決していくという筋書きだ。しかし、劇中で主人公がアイドルみたいに可愛いおてんば娘とちょっといい感じになる、という描写があったことから、現実の数学者から、事実と異なるとクレームが殺到していた。天才元、数学やるとモテる、NHK がドラマで5回招く描写を謝罪。男女の間にも友情は湧く。湧かないと思っている人は友情をきれいなものだと思いすぎている。親密感とやきもちとエロと依存心をミキサーにかけて作るものだ。ドロリとしていて当然だ。天才元、 桂美容室別室、山崎直子ら。コートボールは表が白色で、裏が灰色です。やや光沢があり、オフセット印刷に適するために平滑度を持たせてあります。厚さはおよそ 0.3 から 0.75mm です。チップボールは両面が灰色で、再生紙を使用した腰が含有してあるしっかりとした厚紙、かっこ板紙です。また表が白で裏が灰色の片箔チップボールがあります。紙厚紙は 0.6 から 4.0mm です。これらは主に C 式機械箱、仕切りなどに使用されます。クラフトボールは表が薄茶色で裏が灰色です。これらは主に B 式、C 式組み立て箱、機械箱、仕切りなどに使用されます。厚さのボリュームがあり、しっかりしています。紙厚紙は 0.55 から 1.30mm です。天才元、紙箱について、横井パッケージ。日本の水道水はきれいですし、食べ物も簡単に手に入る。年収82万あれば死ぬことはありません。本当に日本に生まれてよかったですね。天才元、年収82万で暮らすライフハック、コトリコ。フラッシュは現在、アドビが所有し、世界中のパソコンの 95% 以上にインストールされ、主に仕事時間中の暇つぶしに使われている。天才元、インターネットの歴史、50の主要な出来事、括弧第1章特集 CNET ジャパン。例えば、岡山の県北に、瀬戸内海の伊東のような田舎に松本清があるわけじゃないんですよ。小さい子供を抱えたママたちが、薬局に行くの大変なんですよ。老人を介護しながら、働いている人は時間がないんですよ。だからネットを利用している人が山ほどいるんだということを忘れないでほしい。厚生労働省は、ネット販売を潰して、誰を守ろうとしてるんでしょう。多分誰かを守ろうとしてるんですよね。天才元、犬も歩けば渋谷に当たる、厚労省の薬事法がかなり意味不明。マスコミにとって情報源の秘匿は信頼性を損ねる結果になってると思うんだよね。情報源を秘匿しなきゃいけないケースも多々あるとは思うんだけども、情報源を隠しているせいでそれが嘘なんじゃないかと思われるようになってきてるんじゃないかと。だから出せるものは出した方がいいんだよね。ニュース番組などで顔を隠した元社員とかそういうのが出てくるじゃないですか。世の中的にはどうか知らないけども、あれは俺は全部嘘だと思ってるから。少なくとも元社員が都合のいいことを言ってるだけにしか思えない。天才元、2009-02-26、ストレインジ。メディアにもっと付加価値をつけて所有欲を満たすようなものにすればいいと思うのだが、DVD も CD も最近は、色ずれしたいい加減な表紙とか歌詞カードや訳詞すらろくすっと入っていない、いい加減なものが多すぎる。飴物のように1000円くらいで売ってるものならともかく、3、4000円もしてやれじゃ、所有欲は湧かない。結局コピーでいいやって話になるよ。昔はレコード買ってさらにテープにコピーして聞く手の歯普通だった。レコードにも傷つけたくなかったし、ジャケットや歌詞カードも汚したくなかったからね。おまけに、しかもその頃は歌詞カードには第三者の解説とかもちゃんとあって、名文が多かったし、その作品や作者の歴史や経歴もよくわかって楽しかった。おまけに、ポスターとかも良いものが高いアルバムだとついていた。ああいうコツコツとした努力が文化であって、金よこせは文化じゃねえよ。天才元、ブルーレイ課金だけでは満足しない権利者団体、無料デジタル放送は対象外と主張するデータに反論、アルファルファモザイク、通常知能を作ろうとするときに、知能とは何か、知能の定義を問うことになる。そしてその規定路線はそこから脱線することだろう。知能とは何かの問いにある、知能とは往々にして現実の現象としての、知能ではなく、その言葉を発する人自身の観念の中にある、知能となってしまいがちだと思う。本来の知能とは何かをしっかり捉えるためには、自分の中にある観念としての知能ではなく、現実に現象として存在している知能のことを忘れてはならない、と思います。天才元、知能は言葉ではない。PHYLUM コーポレーション。1、良い共同設立者を選ぶこと。2、素早く実践に出せ。3、アイデアを進化させろ。4、ユーザーを知れ。5、少数のユーザーに愛される方が 多くの人に好かれるよりも良い。6、びっくりするほど良い顧客サービスをしろ。7、測定できるものを作れ。8、コストをかけるな。9、ラーメン代稼ぎまで達しろ。10、余計なことに気を取られるな。11、落ち込むな。12、諦めるな。13、取引は失敗すると思え。天才元、ポール・グレアム企業13課長、209223、ライオンの隠れ家。シド自身ベースをほとんど演奏できないため、客を殴る道具として使われることが多かった。天才元、シド・ヴィシャス・ウィキペリア。おっぱい好きならみんな大好きな、パイズリテイツからあったのか知ってる？発明者はルイ15世の愛人、ポンパドール夫人と言われているわ。ルイ15世のロリコンを矯正するために編み出されたテクニックだということが有力説らしいわね。ルイ15世ってロリコンだったのね。天才元、パイタッチ、ドエロ特設ページ。人生3日楽しみたければ、酒を覚えなさい。人生3年楽しみたければ、音楽を覚えなさい。人生一生楽しみたければ、酒と音楽を覚えなさい。天才元、リングアフランカ、酒と音楽の日々、ラストライン。韓国のテレビ番組に生出演していたアメリカの経済学者が、ライバルを持つのは悪いことではないが、韓国に似合いの国はほぼ同じ国力の台湾だ。日本のライバルは EU が妥当だと思う。韓国は日本をライバルとしているが、他の外国でそうみなしているところはない。もし韓国が、ライバルはヨーロッパだと言ったら他の国はジョークだと思うだろう。と言ったら司会者やパネリストがしばし凍りついた。天才元、韓国のテレビ番組に生出演していたアメリカの経済学者が、新劇場を開業するのが、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランド。2012年、JR 大阪駅前で1700席規模の劇場の運営を始める。大阪中央郵便局跡地に、日本郵政グループと JR 西日本グループが新設する複合施設に入居する。ディズニー関連の自主企画や、話題のシルク・ドゥ・ソレイユ関連の公演ではなく、貸し館として運営するため、他劇場に与える影響は大きそうだ。天才元、設備充実、ファン拡大、改装や移転相次ぐ劇場、日経ネット関西版。バカだな、お前。そんな時は俺に言えよ。いいか、お客は運賃が安い方が良いに決まってるじゃないか。だったら自分で大阪まで走るんだよ。佐川は一日休んでも首にはなんねえよ。70万で走って、翌日は悪かったと係全員に飯をおごって酒飲ましても30万はかかんねえだろ。一日で40万は浮いたんだよ。トラック、そんなの会社にいくらでもあるだろ。恐るべしベテランドライバー。天才元、大阪トップ、本当の佐川急便。ということで、我が家では禁酒を禁止している。天才元、考える日々。岩渕拓郎。無批評な一週間。2009年2月24日から3月2日。また来週。
アークオーディオ。
夢見るキノコ。
夢見るキノコ。ゴムだけ。ほうきだけ。泡だけ。乳だけ。頬紅だけ。口紅だけ。コーヒー猿の腰掛け。足細のぼり竜だけ。きのこ。茶碗だけ。きのこ。紫しめじ。きのこ。つくつくほうしいたけ。きのきのこ。ちしおだけ。きのきのこ。きのきのきのこ。きのきのこ。つきんだけ。きのきのきのこ。つるつるそうめんだけ。きのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきのきの
キノコ、キノコ、キノコ。
アリタケ、クモタケ、ハチタケ、セミタケ。オトメカサ、モモイロコベニタケ。セイタカイグチ、ツバキの巾着。ゴムだけ、ほうきだけ、泡だけ、乳だけ、頬紅だけ、口紅だけ、こうふき猿の腰掛け、足細のぼり竜だけ、茶碗だけ、紫しめじ、つくつくほうしたけ、ちいしおだけ、つうきんだけ、つるつるそうめんだけ、ありたけ、くもたけ、はちたけ、せみたけ、オートメカサ、モモイロコベニタケ、セイタカイグチ、ユメミルキノコ、ツバキの巾着、
カミガサタケ、モモイロコベニタケ、
ゴウアイタケ、ホウキタケ、アカドリ、落ち葉たけ、松笠たけ、鬼居口、なめたけ、乳たけ、大紅たけ、
口紅たけ、
にたけ、口紅たけ、紫ほうきたけ、小吹き猿の腰かけ、聖高居口、足細上り竜たけ、
火炎たけ、黄色たけ、茶碗たけ、
ほうたけ、鹿の下、紫しめじ、
なぎなたたけ、やんまたけ、せみたけ、
くもたけ、ありたけ、はちたけ、おさむしたけ、かんどうたけ、つくつくほうしたけ、ちしおたけ、もえぎたけ、ずきんたけ、つるつるそうめんたけ、はりせんぼん、
クモタケ、
ゴムタケ、
ハチタケ、
ゴムタケ、
セミタケ、
クロタケ、
オトメカサ、
金閣子、
金閣子、ツバキの巾着、
そう、巾着、ツバキの巾着、
巾着と金閣子、えらい、ヤ
ンマタケ。ヤンマタケ。
夢見るキノコ。